ただいまより2025年8月10日第二主日礼拝第一礼拝を始めます。545番。朗読文14詩50編。全能の神主御言のりして、日のいずるところより日のいるところまであ
まねく地を読みたまえ。
神は麗しきの極みなるシオンより
光を放ちたまえ。
我らの神は来たりてお出したまわじ。
火その見前に物を焼き尽くし、早地その周りに吹き荒れ。
神はその民を裁かんとて、上なる天および地を呼びたまえり。
いわく備え物をもて我と契約を立てし、我が聖徒を我が元に集めようと。
もろもろの天は神の義を表せり。
神は自ら差がつきとたればなり。
我が民を聞け、我物言わん。
イスラエルよ聞け、我何時に迎えて証しをなさん。
我は神、何時の神なり。 我が汝を責むるは備え物のゆえにあらず、
汝の反罪は常に我が前にあり、
感謝の備え物を神に捧げよ、
汝の誓いを意図高き者に継ぐのよ、
悩みの日に我を呼べ、我汝を助けん、
しかして汝我をあがむべし。
賛美歌420番。節新約聖書の201ページ下の段です。ヨハネによる福音書16章25節、私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。ここまでです。祈りを捧げます。ご在天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美申し上げます。8月第2の聖日を迎えました。暑さの中、雨の中ではありますが、あなたのお招きにより励ましていただき、集う体力を与えられ、またインターネットによる礼拝の恵みをいただいて、私たち一同心を合わせ、声を合わせて高らかに主を賛美する礼拝をお捧げできますことを深く感謝いたします。たどりました7日の旅路は、この世の思い、肉の思いにとらわれてつぶやくこと多く、祈ること少なく過ごしてしまい、あなたの御旨に正しく生きることができませんでしたこと、ただただ心弱くありましたことをここに懺悔いたします。神様、どうかお見捨てなく私たちをしっかりと捉えていてください。今日いただく御言葉によって正されて、またこの世の旅路へと顔を上げて出ていくものとならせてください。神様、今世界は深い暗いうめきの中にあります。 そして8月は日本にとって平和への祈りを一層強め深めねばならぬ時でもあります。この国のために、また世界のために平和をきたらせてくださいとの祈りを熱くすることができますように、私たちを強めてください。九州北部や山口県における線状降水帯による豪雨の被災地のために祈ります。行方不明の方が一刻も早く救出され、生活上の困難に直面しておられる方々に救援の手が早く差し伸べられますように、復旧復興が進みますように、どうか主の憐れみのうちに置いていただけますようにお願いいたします。病床にある方は思います。年老いて教会へ来る力を失っている方々を思います。望みを失ったような中でなお生き続けようとしている方や、これを助けている方々を思います。どうかあなたが深く顧みのうちに覚えてお支えください。本日は春日部教会の平沢拓海先生を越谷教会にお使わしくださいましたことを心より感謝申し上げます。先生を送り出してくださいました春日部教会の上に、信徒の皆様の上に、主のご祝福が豊かにありますようにお祈りいたします。田口神学生が春日部教会において研鑽を積ませていただいておりますことを感謝いたします。どうぞ神学生の学びと奉仕とご健康をお守りください。幼稚園教会学校の子どもたちが夏休みを安全に元気に楽しく過ごせますよう、神様のお守りのうちに置いていてください。須賀牧師ご一家は昨日より沖縄スタディツアーに参加中で、本日は読谷教会の礼拝に出席しておられます。どうか良き学びとお交わりの旅となりますように、旅路の安全とご健康をどうぞお守りください。これより御言葉をいただきます。語られます平沢先生を聖霊で満たし強めてください。聞く私たちが素直に御言葉を受け取れますようお導きください。感謝と願い集う皆様のお心の内にある切なるお祈りに添えて、尊きイエス様の御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌224番。
体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
説教、キリストの平和と題して平沢拓海牧師です。
本日は越谷教会の皆様と共にイエス様の御言葉に聞く機会を与えられて心から感謝をいたします。私たちはこの礼拝の度に聖書の御言葉、すなわち神様の言葉に聞いております。その原点、御言葉に聞くという私たちの礼拝の原点は、かつてイエス様が弟子たちに対し御言葉を語ってくださったということにあります。すなわちイエス様もまたというか、イエス様こそが説教者であったのです。イエス様はその地上のご生涯において数多くの説教をお語りになりました。父なる神様について、また神様の御国について、罪の許しについて弟子たちに教えるために説教をお語りになりました。そしてイエス様はついに十字架に向かう、十字架で死ぬという仕方で語られた御言葉が真実であることをはっきりと明かししてくださったのです。イエス様がまさに十字架に向かう直前にお語りになった告別説教、その結びが今日の箇所であります。続く第17章でイエス様が祈りを捧げると、18章では裏切り者の弟子ユダを先頭にイエス様を逮捕しようとする者がやってきて、イエス様はついに捕らえられてしまうのです。そのようにして十字架への道が決定的に始まっていくのを目前に、イエス様がお語りになった説教があった。その説教の結びが今日の箇所、16章25節以下の箇所であります。で、これが説教の結びの箇所であると申しまして、ではこれまでイエス様がお語りになってきたその説教の具体的な内容とは一体何だったのでしょうか。それは大まかに次のようにまとめることができると思います。イエス様はこのようにおっしゃいました。定められた時が来た。それは十字架に向かい、私があなたたちの元から去る時である。しかし私が父なる神様のおられる天に向かうと、私の代わりに聖霊が下る。そして聖霊を通して私はあなたたちといつまでも一緒にいるようになる。イエス様はこのように説教をお語りになったのです。聖霊が下ると聞いて私たちが真っ先に思い起こすのは、イエス様が天に昇られた後祈る弟子たちに聖霊が下ったという、あのペンテコステの出来事です。ペンテコステ、聖霊降臨祭、それは教会の誕生日とも言われます。聖霊が下り礼拝する旨、すなわち教会が誕生したのです。ですから天から送られた聖霊によってイエス様が共にいてくださるという約束は、まず第一には礼拝する群れである教会においてまさに実現していると言えます。すなわちイエス様は教会において礼拝において私たちといつも一緒にいてくださるのです。そのことをイエス様は確かに約束してくださったのでした。 聖霊は私たちにイエス様ご自身のことをことごとく教えてくださいます。これまでイエス様は数々の例えをお語りになりました。こういう例えです。私は良い羊飼いである。私は道であり真理であり命である。私は誠のブドウの木である。本当に私たちはイエス様が教えてくださった例えの数々を思い出すことができます。しかしイエス様がそのように数多くの例えを用いておられるということは、言い換えればこのように例えを用いなければならないほどにイエス様ご自身についての知識は私たち人間にはなかなか理解しがたいものであったということです。イエス様はマルコによる福音書の4章10節以下のところで、例えを用いてお語りになるのは神の国の秘密を明らかにするというよりもむしろ隠すためであるとおっしゃいました。イエス様は私たちが理解しやすいように簡単な例えを用いたというよりもむしろ直接語るのではなくて例え話を間に挟むことでご自身の秘密、神様についての秘密をいわば隠したままにしておられたというのです。しかしヨハネによる福音書の16章13節では次のようにイエス様がおっしゃいました。真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。もはや例えを用いることなく直接的にイエス様についての真実を知るようになる時が来るというのです。そしてこれが真理の霊、すなわち聖霊の御業であるというのです。私たちは聖霊を注がれる時、イエス様についてまことの神様について本当に理解することができる。もはや例えは必要ない。本当に心からイエス様のことを知ることができる。そう言われているのです。そしてこれが聖霊の御業であるというのですから、聖霊が働く場であるまさに教会においてイエス様は私たちに直接もはや何も隠すことなくご自身の秘密を教えてくださっているのです。私たちが教会に集い毎週毎週礼拝において御言葉に聞く、それはなぜか。それはまさに教会で御言葉が語られ、ここに聖霊が働くことを通して私たちがイエス様のことを心から理解することができる。そのために礼拝の場が備えられているのです。イエス様が聖霊を通してご自身のことを私たちに教えてくださいます。イエス様ご自身、イエス様が私たちに伝えたいと願っていたこと、それは神様ご自身の誠の愛についてです。今日の25節でイエス様はもはや例えによらずはっきり父について知らせる時が来るとお語りになりました。父について知らせる、父なる神様の真実とは、27節によれば父ご自身があなた方を愛しておられるという事実です。かつてヨハネによる福音書3章16節において、神はその一人子をお与えになったほどによう愛されたと言われていたことを思い出します。イエス様がこの世に来てくださり、そして十字架へと向かわれた。 私たちの罪をすべて背負い、十字架でその罪をすべて許してくださった。愛する一人子であるイエス様を十字架で捨ててしまうほどに、父なる神様の愛が私たち一人一人に向けられたのです。この愛を私たちは知るのです。この父なる神様の愛がまさに聖霊の働きによって今私たちに告げられているのです。例えを用いる必要がないほどに、明らかな事実として、はっきりとした真実として私たちに御言葉が与えられているのです。かつて使徒パウロは後輩牧師であるテモテに宛てて次のように語っておりました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。そのまま受け入れるに値するということは、直接にその真理が私たちに明らかにされているということです。もはや私たちは十字架を解釈する必要はないんです。あの十字架とは何だったのか、いろいろと考える必要はもはやないというのです。イエス・キリストが十字架で死んでくださった、それは神の愛が私たちに向けられた、その出来事であった。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、この言葉はそのまま受け入れるに値する。まさに十字架に現れたその真理こそ、イエス・キリストにおいて示された父なる神様の愛そのものなのです。私が普段お仕えしております春日部教会では、昨年度の1年間、聖書研究祈祷会において宗教改革者カルバンによって記されたジュネーブ教会信仰問答という書物を学びました。これはカルバンが子どもたちのために信仰教育のために記した書物でありまして、問いと答えによる問答形式によって教会の信仰の要点を学ぶことができる、そういう書物です。さて、このジュネーブ教会信仰問答の中で、誠の信仰、真の信仰とは何かと問うている箇所があります。誠の信仰とは何か、この問いにカルバンはこう答えます。我々に対する神の愛についての確固とした認識であります。神の愛を知ること、神の愛を確かに知ること、信仰とは神様が私たちを愛しておられるという事実を知ることだというのです。そしてまさに今日の箇所で、父ご自身があなた方を愛しておられるのであると言われています。私たちは人間の知恵によってではなくて、ただ信仰によって、すなわち聖霊の御業によって神様の愛を知り、それを受け入れることができます。イエス様の十字架こそ私たちの罪を許す救いの出来事であった。そのままそのように受け入れるとき、私たちはそこに神様の真実な愛を発見するのです。イエス様は私たちを信仰へと招いておられます。それはあの十字架の出来事に神様の誠の愛を見出す、そういう信仰です。今日の箇所で弟子たちは確かにイエス様に対して信仰を告白しています。30節で、 あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによって、あなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。弟子たちはこう答えています。私たちは信じます。信仰の告白です。しかし、弟子たちのこの信仰告白は、後にどうなったでしょうか。弟子たちは後に十字架を前にして、信仰ではなくてむしろイエス様を裏切り、イエス様のもとから逃げ去ってしまいました。イエス様が予告しておられる通り、弟子たちは十字架を前に恐怖から逃げ出してしまったのです。イエス様を残してその場を立ち去ってしまったのです。いや、それは弟子たちだけではありません。教会の歴史においてもそうです。度重なる迫害の嵐の中で、恐れから教会を去り、キリスト教信仰を捨てた者たちがいました。いや、今日においても私たちはこの世のさまざまな誘惑にさらされています。私たち人間というのは、口では立派な信仰を告白していても、本質的には依然としてまだまだ弱い罪人に過ぎないのです。しかしイエス様は、そんな弱い弟子たち、そんな弱い私たちにこのようにおっしゃいます。33節です。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私たちは苦難を前にイエス様を疑い、イエス様のもとから逃げ出してしまう、そういう弱い存在です。しかしそんな私たちの弱さ、そんな私たちの罪をすべて背負い、イエス様は十字架へと進まれたのでした。イエス様は私たちの弱さをすべてご存知で、しかし私たちの代わりに十字架に向かってくださったのです。この世の目から見れば、十字架というのはイエス様の敗北でありました。ああなんだ、あのイエスという男は結局十字架で死んでしまったじゃないか。でも実際には、でも本当は、あの十字架はイエス様の勝利だった。イエス様はあの十字架において罪の力、死の力に打ち勝ってくださった。だからこそ復活なさったのです。イエス様は苦難に勝利された。だからこそ、すでにイエス様が打ち勝ってくださったものとして、私たちもまた信仰のうちに苦難を耐え忍ぶことができるのです。どんな苦難の中でも、どんな恐れの中でも、イエス様が確かに共にいてくださる。その道はすでにイエス様が歩んでくださって、そして勝利してくださった道だ。だからこそ私たちは立ち上がり、勇気を出すことができるんです。先週の日曜日、8月の第一日曜日を日本キリスト教団は平和聖日と定めています。8月6日の広島原爆の日、そして昨日8月9日の長崎原爆の日を、私たちは祈りとともに、祈りをしながら過ごしてまいりました。私たちの祈り、それはイエス様が与えてくださる誠の平和を求める、そういう祈りです。誠の救い主イエス様がおられます。だからこそ、もはや 苦難が永遠に続くことはありません。苦しみは喜びに変わり、争いは和解に変わるのです。闇は光に変わり、死は命に変わるのです。なぜならば、十字架においてすでにイエス様が罪の力、死の力に打ち勝ってくださったからです。キリストの平和、キリストにある平和、それが私たちの信仰の言葉です。私たちが追い求める平和は、ただイエス・キリストにある平和です。子供のための賛美歌に、キリストの平和という歌があります。こういう歌です。キリストの平和が私たちの心の隅々にまで行き渡りますように。私がこの歌を初めて知ったのは、私がまだ新学生だった頃、長崎県の教会で1ヶ月間夏季伝道実習をしていた時のことです。8月9日の長崎原爆の日、市内にあります爆心地公園に集って、特別の早朝の礼拝をお捧げしました。その礼拝において、このキリストの平和という賛美歌を共に歌いました。キリストの平和が私たちの心の隅々にまで行き渡りますように。キリストの光が私たちの心の隅々にまで行き渡りますように。キリストの命が私たちの心の隅々にまで行き渡りますように。キリストの平和を願い求める切なる祈りです。心からの祈りです。私たちは弱く小さい存在かもしれません。でも死に打ち勝ってくださったイエス様が、今も私たちと共にいてくださいます。だからこそ、キリストの平和が私たちには約束されているのです。イエス様を信じる群れがますます大きくされて、このキリストの平和で世界が隅々まで満たされるように、私たちはイエス・キリストにある平和を述べ伝えていく、その大切な使命を与えられています。だからこそ私たちは世に出ていくのです。だからこそ私たちは勇気を出して伝道に出ていくのです。イエス様がいつも共にいてくださる、イエス様があの十字架を通して私たちを愛してくださった、そのイエス様が私たちといつも共にいてくださる、この幸いを信じて、どんな時も勇気を出して歩んでまいりたいと願います。お祈りしましょう。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。8月は平和を覚える季節です。どうか一日一日、あなたの平和が、御子イエス・キリストの平和が実現するようにと願いながら、私たち歩んでいくことができますように。教会に集うお一人お一人の上に、あなたがいつも共にいてくださいますように。そして私たちを主の平和のための器として用いてくださいますようにと願います。越谷教会の歩み、そして須賀匠牧師、須賀舞牧師のお働きを、あなたが豊かに祝してくださいますように。これからもこの越谷の地で、あなたの福音を述べ伝える豊かな教会の歩みをなさせてくださいますように。御言葉に感謝して、 イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌380番。 正英542番。
わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。